こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは1848年創業の呉服専門店牛島屋の代表取締役社長であり、ブライダルプロデュースを中心とした事業株式会社ハミングバードや富山市中央通りの街中活用プロジェクト街の巣の運営も手掛けてらっしゃいます竹内孝則さんです。竹内さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、簡単なまずね、はい、牛島屋さんの、内容についてということと、それと、はい、生まれて幼少期をどんな方であったかということについてね、ちょっとお話をいただいて、はい、学生時分の頃まで ね、お話をいただいたんですが、はい、ちょっとちらっと聞いたところによると、はい、学生の時に学生結婚もされたという話なんですけれども。
そうなんです。一応その、客観的事実としては
客観的事実ね主観的事実じゃなくて
まあでもね、当時やっぱり珍しがられたというか、ね、だったんですけど、うん、いわゆる本人たち、私たちにとっても結構、うんうんうん、びっくりするような、当時話だったんです、うん、それは何かというと、ちょうどだから大学3年から4年になる時に私は結婚したわけなんですけど、その時に、うちはやっぱりこう小売屋さんというか、その商売屋さんがみんなそうかどうかは分からないんですけど、やっぱり例えば1週間でも大安吉日とか、戦勝だ戦武だ仏滅だってあるように、いわゆる風水じゃないですけど、年回りとか方角とかって結構昔から
大事にされるんですね。
そうなんです。言われてて、この年がいいとか、この年はやめとけとかっていうのがあったわけなんです。
当然結婚にもそれは絡んでくるわけですよね。
そういうことなんですよ。でそういうので結構よくいろんなことを左右されてはきたんですけど、私自身それをすごく信じて投資してるかっていうことじゃないんですけど、やっぱり周りが一番気持ちいいのはいいだろうということで、その当時私がその大学3年から4年になるその年か、もしくはその後年周りがいいのは4年後だと言われたわけなんです。
4年後は待てなかったんですか。
4年後は待てなかったんですね。その時それが若気の至りという言い方をすればいいのか分かりませんが、4
年後でも十分若いんですけどねそうなんですね。
そうなんですね。それで、やっぱり大学も卒業して、その後実は同業 の大阪の呉服の小売店さんに、いわゆる当時の言い方をすればデッチ奉公という言い方をしました。
修行ですね。
そうです、そうです。それに行くという形になってたので、その時に、結局どちらかというと一緒にそういうことを世話してくれる人もいた方がいいんじゃないかと。
なるほど。一緒にじゃあ修行行かれたんですか。
一緒に行きました。だから1年は東京で過ごして、その後、2年半ほど大阪に、いわゆる当時結婚して、東京1年大阪2年半、
その時にも出地奉公で呉服屋さんに行かれたってことは、もう会社の後を継ぐってのはもう自分の中で決めてらっしゃったんですか。
そうですね、本当にそういう意味では結婚する時も一つの契機だったんですけど、その時にやっぱり自分のこれからの人生ってやっぱり一つ真剣に考える、機会にもなったので、その時にはそういうふうに決めたので、それをもとに、そういう思いをもとに、大阪に行きましたと。
実際それで大阪でデッチ奉公されて、富山に帰ってきて、
帰りました。
デッチ奉公何年だったんですか。
2年半だったので、ちょうどだから私が、25、6になった時かな。
なるほど、でそこから富山に実際帰ってみて、富山でもうすぐにじゃあ、牛島屋さんの方に
会社に入りました。
会社に入ってどうでしたか。
会社に入ってやっぱり割とその大阪っていう大きな市場があって、会社の規模的にも大きいところで割とこう働いてきた分で、やっぱり戻ると、いい悪いは別にして、やっぱり家業的なところに戻るので、どちらかというとその空気が当時の私にとってみたらすごい世話しない、バタバタしてるところからちょっとやっぱりのんびりなところに来たような気がして、なんかやっぱ物足りなさを当時は感じてたんですよ。
でもその例えば呉服屋さんに入られてってことですけど、なんとなくのイメージで、今どんどん呉服屋さんって少なくなってこられてて、で我々も着物を着たりとかっていう文化って少しずつ減ってきてるじゃないですか。 それに対してはどう思われてるものなんですか。
いやだからね、正直言うと、じゃあ自分でこういう家に生まれなかったらそれを選択したかっていうと、多分ノーだと思います
なるほど。
だけどやっぱりそこの中で、一つ家庭環境として育った上において、そういうお客様とのやり取り、おそらくもし着物じゃなかったとしても接客業っていうのはすごく興味あったとは思いますけど、でもそこでやっぱりその作り手さんがどんな思いで作ってるとか、買われたお客さんがどういう気持ちで来てらっしゃるとかっていうものに触れた中で、やっぱりそれは大切なもので、こう なんていうんです、こう、うん、代が続いてきてる家業としても、うん、やっぱり自分が何か次に、うん、続けていきたいなって思いはやっぱりその時ありましたよね、
うん、実際今思われてる着物の可能性ってどう思われてるものですか。
やっぱり着物って、まあ、いくつかこう意味合いがあると思うんですけど、うん、着物の形を着物とも言いますし、着物の素材を指しても着物って言うんです。面白くって、
なるほど。
だから洋服だったら洋服と素材がウールとかって言うんですか、
う
ん、
あ、そうですよね。
それで言えば本当は着物と絹とかその綿とかって言えばいいんでしょうけど、普
通そう言いますよ ね、
多分ね、
う
ん、でも着物って生地で売ってる、これも着物として
言うじゃないですか。あ、これも着物だ。
だけど形になったものも着物って言うじゃないですか。
着物って言いますよね。あ、そうですね。
なので着物ってすごく大きな意味で、まあ、皆さんこう使われてると思うんですけど、うんうん、
確かに、
まあ、いわゆる形としてはある程度変わらずにこうこの形が着てて、うん、実際にあのいろいろとこう試行錯誤しながら着やすい形とか、うん、セパレートで分けてみたりとか、うん、いろんなことを挑戦してきてるんですよ、業界としても。だけど結果的に今のこの形が残ってるということは、うん、ここに美しさがあるんだと、残る理由があるんだとは思うんですけど、うん、ただやっぱり着られない、手入れができない、分からないってことが多いので、やっぱり着る方としてはどんどん減っていくと、うん、だけど素材としては、まあ、絹 100% っていう素材っていうのは皆さん普段着られてるものの中にそうそうないと思うんです
ね、
う
ん、あんまりないですよね、うん、
で、まあ、そういうものでやっぱり身をまとう、身を包むっていうものについてのやっぱり意味合いっていうのはあって、そこにいろんな表現としての、うん、まあ、いわゆる友禅という絞りとかっていうその技術をその駆使して、うん、その自分の身にまとうものを表現してきたっていうことからすると、これがじゃあこの本来の素材としてどんな可能性があるのかっていうのは、これからもうちょっと可能性として探っていけるんじゃないかな。
もうちょっとなんか当たり前のように着れる環境下っていうのが ね、あっていいような気はしますよね、
うん、
ま
あ、ありがたいことに私こうね、うん、ご一緒するいろんな会合でも、うん、大概まあ和装一人なわけじゃないですか。
あ、そうですよね、う
ん、でやっぱり皆さんいいねとは言ってください、うん、
確かに。
だから男性もみんなやっぱり着たいと思っていらっしゃる気持ちはあるので、うん、そこを私がぜひ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
着させていきたいと思っています。ま
あ、なんかね、例えば花火大会がある、うん、ね、なんかそういうね、うんうん、それこそ八尾のわらじゃないんだけれども、うん、こういった時にちょっとこのチームでこれ着ていこうぜみたいな話とか定期的にどんどん行われるんだっていくと ね、いいかもしれないですよね。ちょっとね、あっという間でありますが、今週は以上とさせていただきたいと思います。今週はですね、まあ、着物の可能性について、またね、そして富山に実際帰ってきても帰ってきてみてのですね、感想についてお話をいただきました。本日のゲストは株式会社牛島屋代表取締役社長の竹内孝則さんでした。竹内さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。